今日はですね、オーストラリアで行われた国際会議に関する報告をさせていただきます。私、茅野史郎です。実は12月の7日から11日の日程でオーストラリアのメルボルン市で、世界先住民族の教育に関する会議というのがございました。これは略称ですね、World Indigenous People Conference Education というやつで、 YIPCE で WIPS というふうに略称で呼ばれているんですが、この会議が第8回目なんですね。で、この会議はですね、実は3年に1回ずつ行われてまして、今回は24年目ということになります。昨年じゃないな、3年前はなんかニュージーランドで行われたそうなんですけども、今年はオーストラリアのメルボルンで開かれたということです。実はこの会議にはですね、北海道大学アイヌ先住民研究センターの方から派遣という形でですね、小野雄吾先生、石井ポンペさん、結城浩二さん、そして私、教育の方では、私とジェフ・ゲーマンさん、そして川上正史さんの計6名のですね、参加です。で、この参加には、参加費が1人6万円かかるんですね。で、この6万円を払って、なんと1500人の先住民族が集まっていました。ですから、受付をするのにもですね、パソコンがありまして、そこが大体20台ぐらいあって、そこに列をなして、自分の名前を言うと、その、入場券みたいな名前を書いた券を発行されて、それを胸からぶら下げて参加するということだったんですね。で、初日はですね、オーストラリアのフットボールをできる会場に集まりまして、野外でオープニングセレモニーを行いました。ですから、オーストラリアのアボリジニの踊りであるとか、ニュージーランドのマオリの踊りであるとか、そして我々アイヌも、結城浩二さんと川上正史さんがカムイの実を行いました。で、私は石井ポンペさんと壇上でおりまして、石井ポンペさんはムックリの演奏、そして、アイヌの伝統的な楽器なんですけども、ちょっと植物名は忘れましたが、長さ1メートルぐらいの直径 1.5 センチぐらいの筒なんですけども、それを吹いて、楽器のように音を出すということを石井ポンペさんがしました。そして私がアイヌ語で挨拶をしてオープニングセレモニーに、参加したということですね。そして気温はですね、だいたい20度ぐらいなんですけども、日差しがとても強くてですね、午前10時から午後3時ぐらいまで5時間ぐらいなんですけども、すごい強い日差しでですね、私は長袖を着てたんですが、手の甲と顔がもう真っ赤に焼けちゃって、特に白人の人すごかったですね。ジェフさんと、あとメルボルン大学の先生なんですけど、カイリさんという女性の方、もう顔真っ赤になってましたね。ですからメルボルンというのはちょうど、南半球ですので、今夏なんですね。北海道とはちょうど逆ですね。北海道は北半球ですので、夏真っ盛りのメルボルンに、行ってきました。それで実際、まあオープニングセレモニーの話は今したんですが、今度会場がですね、テニスのアリーナというところなんですけども、全豪オープンのテニス大会が行われる会場ですね。そこのテニス場の会場を貸し切って、あちこちにそのセッションといいまして、報告ができるようになっています。そして私もアボリジニの発表とかいろいろ聞いたんですが、ちょっと記憶に残っているお話をしたいと思います。アボリジニの女性の方ですけど、年齢が47歳。この方はですね、幼い頃から17歳まで親と隔離されて白人による教育をされたという話をしていました。その方は結局英語しか話せないわけですね。そして17歳になって、自分の村に戻ったんだけれども、両親との意思の疎通も図ることができず、アボリジニの伝統的な文化、そういうものも一切受け継いでいないという、そういうことで非常に大変だった話をしてました。で、まあその女性は大学に行ってですね、自分の種族、部族の言葉とよく似た、そのアボリジニの言葉を大学で勉強して、で、それでもう一度家に戻って、まあ、17歳から47歳までですから、 30年近くですけども、どうにかその村に馴染むための活動をして現在その村でいるということを言っていました。その方が言ってたんですけども、我々はその盗まれた世代、本来であればアボリジニのそのコミュニティでですね、きちっと自分たちの言語文化を継承すべきものを隔離して教育されたことによって盗まれた世代で、47歳と言いますと私より3歳下なんですね。ですからそういう世代で、なんて言うんでしょうか、ひどいことをされてるなということをちょっと思いました。以前映画でですね、裸足の1万マイルだかっていう話があったんですけども、その教会に連れて行かれて白人のその教育を受けている人が、ウサギを入ってこないようにするためのフェンスに沿って1万マイルを逃げて自分の家に帰ったというような映画をちょっと思い出したりしました。そして私もですね、実は教育に関して発表を行いました。11日の午後ですけれども、私が15分で川上雅史さんが15分ということで、私はアイヌ語の日本における教育の現状ということをお話ししました。実はこれ英語で私やりました。原稿はジェフ・ゲーマンさんに私が書いた日本語を翻訳してもらって、その翻訳してもらった英語を発表したんですけども、会場からはですね、ちゃんと分かりましたよと、で日本語を片言で話す大学の先生が来まして、とても良かったですということを日本語で言ってくれました。私の発表は英語でしたけれども、まあいい体験できましたね。まあ私の主張はですね、日本では先住民族というふうに認められているけれども、公の機関によってアイヌ語というのはまだ教えられていませんよと、現在日本国政府はアイヌに対する先住民族というふうには認めているけれども、今後どのようになるかは未知数であるというようなこととですね、やっぱり自分たちの言語は自分たちが学ばなきゃいけない、でその制度づくりを国または市町村自治体などに働きかけていかなければいけないというようなお話をしました。そしてまあ川上雅史さんも15分日本語と英語で翻訳したスライドショーで発表したんですが、彼は現在北海道アイヌ先住民研究センターの職員として働いているわけですけれども、それ以前は、ニブタニダムの調査室で働いてたわけですね。あ、失礼しました。ニブタニダムじゃないですね。ビラトリダム、環境アセスメントというところの仕事をしてました。で、そこで、北大の方に就職した後もですね、月1回ずつ、その調査室の方へ戻ってきて、元の、同僚にアイヌ語を教えているという話をしておりました。ですから、アイヌはどういう形で今後伝承されるべきかというようなことを私と川上雅史さんと2人で話をしてきたということです。で、まあオーストラリアはですね、もうすごい真夏です。で、すごい暑いのかなと思ったら、木陰に入るとですね、すごい涼しいんですね。逆に寒いんです。で、日差しが強いです。で、気温はだいたい20度から22、3度ということで、メルボルンの市内の市民はとてもフレンドリーですね。なんか、田舎に行ったような感じでした。とても良い体験ができました。12月7日から11日に行われました、世界先住民族の教育に関する会議の報告をこれで終わらせていただきます。茅野史郎でした。